こんにちは、OMK です。今日も白星したいと思います。このラジオではコーヒーだけで黒酢を目指していろいろやっていることとか、これからやろうと思っていることなどを話しております。僕自身会社員しながらコーヒー豆販売始めて6、7年目になるんですけども、これまででいろいろ経験してきたこととか、これやったら売り上げが上がったとか、これやったけど失敗だったなとか、そういった実体験に基づく話をしておりますので、これからコーヒー豆の販売始めようというふうに思っている方とか、あとは何か自分の商品を販売したいなというふうに考えている方に聞いてくれると嬉しいです。特に専業でやっている方というよりは何かと掛け合わせで、副業的な感じでやっていこうというふうに思っている方に聞いてくれると、より参考にしていけるかなと思いますので、ぜひお聞きください。一応週3回程度このように話をしておりますので、今後もお聞きいただければなと思いますので、ぜひご覧とよろしくお願いします。はい、ということで、僕は今日も朝から焙煎したりとか、ノートの記事書いたりとか、若干事務作業しつつということで、朝4時ぐらいにはもう起きて起きて、そこから焙煎小屋に行ってなんで、結構あれですね、最近早起きが順調で、今日は猫が起こしに来なかったんですけど自分で起きれて、その後猫やってきましたけど、俺の方が先だったぞみたいな感じでしたけどね、はい、今日は、はい、すっと起きて、すっと起きたんですけど、昨日はなんか寝落ちで、もう本当に最近あれなんですね、夜に洗濯を回すんですよ。なんていうんですかね、こう洗濯する暇がないんですよ。で、夜しかないなっていうふうになって、夜、寝るとき寝るときっていうか、子供寝かしつける前というか、お風呂上がって寝かしつけに入るんですけど、もうそのお風呂上がってきたときに、回し始めるんですよね。で、寝かしつけ終わったら干そうかっていう話してたんですけど、僕がもう即寝するんで、結局奥さんが毎回洗濯干してるんで、申し訳ないなと思って昨日頑張って起きてたんですけど、また昨日も寝てしまって、結局、洗濯を奥さんをしてくれるっていう、雨になってました。難しいですよね、なかなか。いや、本当にやっぱ横になるとダメですね。横になるとっていうか、目つぶってるんですよね。真っ暗になって、横になって、で、隣に子供がこう、ゴロゴロしてたら、そりゃ寝ますよねっていう感じなんですよね。この、そこで寝ないっていう、その、精神力のその、どうやってその気持ちを保ってるのかなと思って。で、奥さんにどうやって寝んようにしてんのと思って聞いてみたら、いや別に寝んようにと思ってたら寝ないよみたいな感じで言ってて、そうなんやとか思って。で、毎日寝んようにって思ってるんやけどなとか思いながら、難しいなと思いながら、今日はもう普通に座ってたらいいんですけど、座ってたら今度子供がなんで座ってんやみたいな感じで見てくるんで、難しいところなんですけど、こっそり、こっそり肘枕っていうか、肘立てながら寝るとかね、いろいろ試していきたいなと思います。ということで、今日の話は何かというと、売れない時にやっちゃってることみたいな話をしたいなというふうに思います。商品販売して、新しい商品とか入れた時に、売れないなっていう時が結構あるんですけど、結構っていうか、ほぼ半分、2分の1の確率ぐらいで外す時がありますよね。そういう時って、やっちゃってることが共通してるんですよね。これだから売れないっていうのが分かってるんですけど、分かっててもやってしまうっていうぐらい、やっぱやりがちなんですよね。それを今回、話していこうかなというふうに思うので、これから商品開発というか、自分でやっていこうとか、販売していこうとか、思っている方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。ということで、一つ目が、自分の売りたいものを売っているっていうところですよね。やっぱ売りたいものを売るっていうのが普通かなっていうふうに思ってたんですよ。みんなそう見えるんですよね。売ってるの楽しく見えて、やっぱ自分がこう好きで、本当にこれ売れたらいいな、みたいなものを売ってるから、やっぱその情熱が伝わってみんな買うんだな、みたいなことを思ってたんですけど、そういうわけでもないんですよね。 やっぱなんか自分が売りたい、これ売りたいわ、なんかこれめっちゃ美味しいし、これめ、いやこれ絶対みんなに飲んでほしいなと思って販売しても、う全然売れないことってよくあるんですよね。やっぱこう、まあ、なんでそんなギャップが発生するかっていうと、自分とお客さんとのこうなんか知識の差とか、あとはなんかコーヒーに対する思いの差とか、まあ、当然ながらあるわけなんですよね。自分のところで買ってくれてはいるけど、でその人的にはもっと、価格が、なんか求め お手頃価格であったりとか、あとはまあなんか普通の定番の商品を買いたいとか、もう毎日これ飲んでるからもうこれ同じもんでいいよみたいな、まあそれ以外の新商品に全く興味ありませんみたいなっていう人もいるんですよね。だからまあ自分が売りたいと思ってばって入れても、でもこれは本当にこれ絶対売れるわと思ってやってもやっぱ売れないですよね。やっぱ自分がなんか売りたいっていうふうに思って販売していくっていうよりは、なんかやっぱお客さんの、なんていうの、需要、お客さんがどんなものを求めてるかっていうところをちゃんと考えて、ちょっとお客さんにやっぱチューニングを合わせていかないといけないんだなっていうふうに思ったんですよ。まあ中には自分が売りたいものを混ぜてもいいとは思うんですけど、まあ基本的ベースな、ベースとなるものは、やっぱお客さんが求めてるものっていうのを販売していく必要があるのかなと。まあそうしないとやっぱり自分のこのショップとかも続けていくことが難しくなってくるんで、やっぱちゃんとお客さんに買ってもらわないとやっぱ意味がないということで、お客さんにちゃんとチューニング合わせて、どんなものをまあ求めているんだろうっていうのをちゃんと考えた上で販売していくっていうのがやっぱ必要かなというふうに思ってます。よくこれミスって、なんか今この時期だからこれを販売しようみたいな、なんかこうギフトセットとか作って販売するんですけど、マジで売れない。あの母の人がやったんですけど、今回から見事に母の日撃沈ですね。で父の日も実はやっている、やっているというのは、メルマガ限定で今配信してるんですけど、いやまあ売れないですね。ここだけの話なんですけど、はい、なんで本当になんで売れないんだろうって思うぐらい自分の売りたい商品って売れないんですよ。だからお客さんが本当にそれ欲しいのっていうのをちゃんと自分に問いただしていく必要がある、あるということを最近、はい、学びました。あとやっぱ価格設定ミスってると本当に売れないんですよ。なんか高すぎても安く、逆に安すぎても売れない。なんで安すぎても売れないかっていうと、やっぱこう安すぎると、でもこの商品なんか怪しいんかなみたいな、なんか不信感を持たれるんですよね。でなんかあとなんか安すぎるとこうプレゼントとして使うときに、この商品あげたいけどちょっと安いなみたいな、っていうので、なんかやっぱ結構値段で決めたりするじゃないですか、プレゼントって。だからそういうところでも、除外されてしまう。だからまあ価格設定って本当に大事で、高すぎても低すぎてもダメで、やっぱ自分がこの価格で売りたいっていう金額でもなく、ちゃんと相場もちゃんと気にする必要はあるんですけど、ちゃんとこの考えを持って、まあこれはこうだからこういう金額で販売しているみたいな、ちゃんとその単体で見るんじゃなくてショップ全体として見て、まあこの商品はまあ何ていうんですか、こう定番商品だからまあもうちょっと求めやすくとか、この商品はまあ期間限定販売だからまあもうちょっと高くしてもいいかなっていうのは、なんかそういうふうに販売していくといいのかなと思ってます。あと売る場所を間違えると本当に売れないんですよ。僕最初メルカリやってなくて、いきなりストアーズで自分のショップ作って、でそこで販売、偉そうに販売し始めたんですけど、まあ見事に誰でもショップに来てくれなくて、まあ、1日2件とかのあの PV で、まあそれはもう売れないですよね。でまあそれを、そのショップをずっとインスタとか X とかで宣伝してるんですけど、なんかまあそれは当然来てくれないですよね。誰こいつみたいになって、でまあ最近始めたんだろうし、しかもめっちゃムラが多いし、そんな人のコーヒー豆買いたくないわって思われるのは当然だなっていうふうに思ったんですよ。でまあ売る場所ってやっぱ重要で、やっぱそうやってストアーズとかで販売できるようになるのはもっと後なんですよ。もう自分のお客さんがどんどんこう集まってきた段階でようやくストアーズとかで販売できるんですけど、 やっぱその始めた当初というのは本当にお客さんがまあゼロの状態なので、その状態でなかなか難しいですよね。だから まずは自分のことを知ってもらおうということで、まあ、僕はメルカリを始めて、でメルカリの中で、メルカリ のプラットフォーム の力で集客力結構持ってるんで、メルカリ自体が。でそこの中でまあ販売する。だからまあイオンモールの中で販売するとか、あと商店街の中で販売する。まあそういうイメージなんですけど、でまあそこでようやく、勢いに乗ってきたら、ちょっとずつこうスターズの方にお客さんをちょっとずつ誘導していって、でまあ、最終的にはまあそっちメインにするみたいな、なんかそういう流れがやっぱ、定番かなというふうに思ってます、だからまあ売る場所とか、まあそのタイミングにもよるんですけど、あとはまあなんか商品によってこのなんていうの、このフリマサイトはあんまり売れないとか、これは売れるなみたいなとか結構あるんですよね。でメルカリは結構コーヒー豆の販売してる人も多いん でしかも結構売れてるんで、やっぱ向いてるかなと。逆になんかそれをなんかこうオークションとかで売るっていうのは結構難しいんで、まあ、やっぱりそういうヤフオクとか使うというよりは、メルカリとかの方がいいんじゃないかなというふうに思います。ただ売る場所っていうのはまあネットでもやっぱ気をつけていかないといけないと。なんか実店舗とかであればまあ分かりますよね。売る場所ここじゃお客さん来ないよなみたいなとか、なんか売れ多分こういう人しか通ってないし売れないだろうなみたいなとかで分かりますよね。でもなんかこうネット販売だとどこかみんなこうどっかしら見てるというか、なんか自然に拡散されるイメージがあるんで、なんか何もなんていうの、ちゃんとした考えも持たずにやってしまうんですけど、まあ実際のところはやっぱそうやって、売る場所も気にしていく必要があるということですね。まあ、それをやらないとやっぱ本当に売れないですっていうのはもう本当に実体験としてあるんで、これはまあ間違いないかなと思います。はい。ということで、今日の話は、売れない時にやっちゃってることということで話してきました。まあそうやって、自分が売りたいものを売っていったりとか、まあ、価格ミスってたりとか、あとは売る場所自体が間違ってお客さん全然いなかったっていうこともよくあったので、よければ参考にしてみてください。ということで、今日も聞いてくださりありがとうございました。この放送は週3回程度このように話しておりまして、でテキスト版もありますので、よければそちらもご覧ください。この放送の、概要欄に、リンクを貼っておきますので、よければそちらからご覧ください。ということで、今日も聞いてくださりありがとうございました。